Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第288回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も友香さんに心を揺さぶる物語を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。
ケセラセラ鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日はともかさんと二人でお届けします。ともかさん、よろしくお願いします。
お願いします。
今はね、ゴールデンウィーク真っ最中でございますので、まあ、リスナーの皆様の中には、うん、今旅行中ですっておっしゃる方も ね、いらっしゃるのではないかなと思います。うらやましいですね。
はい、
はい、さあ、ともかさん、これまでね、うん、3回にわたってお届けしてまいりました、はい、ドラムに乗って、今日がいよいよ最終話。
そうです
ね、
うん、
でじゃあね、このこれまでのお話を簡単にちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、7歳で亡くなったマナ娘と約束していました、
うん、
ウィーン、はい、覚えてますか。
ウィーンもちろんです、うん、
で主人公のね、マユコ、はい、まあ、夫とね、新婚旅行に訪れた地でもあるんですけど。
そうでしたね、
はい、一人旅に出かけます
ね、お一人で。
そう、
はい、
でね、もう成田空港からね、ちょっとね、辛辣な言葉を夫にね投げつけてしまいましたが、
真
由子は当時の、ね、ことを回想して、うん、あんなこともあったな、こんなこともあったなってね、懐かしく思って、
はい、
もう夫への気持ちもちょっと揺らいでます、あの時の気持ちよりは。
なるほど、
うん、そんな時に、はい、目的の、ね、トラムに乗れずに迷ってもいたんですけど、
はい、
そのために行ったんですけどね、はい、 空港で出会った老女と、
はい
ね、再会しました。
おばあさん、
ね、テレホンカードを貸してあげた、はい、おばあさん、
はい、
そのおばあさんとねその時ね出会ってから、お話ししているうちにだんだんとねその勇気が出てきてトラムには乗れなかったんですけど一人でね乗ろうというふうに決心しました。
そうですよね、
はい
はい、
私トラムに乗りますっていうところで前回終わりました。
3話目はそこで、
はい、
でおばあ様とお話をしている時に、うん、おばあ様もご主人の思い出を抱いてウィーンに来られたんですよね、はい、でそのお話ししているうちにちょっといろいろ気持ちが変わってきた。
夫への気持ちそして、ね、あの亡きね
そうですよね、
人はそばにいるよという温かい言葉をかけてもらって、ね、あそうかなってちょっと勇気が多分出てきたと思うんですね。
そうですよね、考え方を少し、
うん、変わってきてどうなるのかなというところで終わりました
ですね、
はい、
かしこまりました。じゃあね今日たっぷりと聞かせていただこうと思います、
はい、
ではなかなかうるさく駅の名は夜明けよりトラムに乗って最終話を友果さんに読んでいただきます。それではお願いします。
駅の名は夜明けより高田香織トラムに乗って最終話。二段に分割されたガラス窓から弱々しい冬日が差している。木製の座席の下に暖房が仕込んであるらしくトラムの車内はとても暖かい。分厚い本を読む中年の男性、バッグを胸に抱えてうたた寝する老人、イヤホンを耳に差し鍵盤を叩くそぶりの女性と乗客のほとんどが地元の人だと思われた。二人掛けの席に座って舞子はぼんやりと窓の外に目を向ける。車窓から見える光景もトラムの中も10年前と少しも変わらない。違うのは傍らにトールがいないことと真由子自身が幸せな新妻から一転子を失った母親になったことだった。通路側に座っていたトールの横顔を思い出す。最終日窓からの日差しにまぶしそうに僧帽を細め、また必ず一緒に来ようと繰り返していた夫。この一年あなたは仕事に逃げた。自分を責めるしかなかった私には目もくれず、トールは仕事に逃げたじゃないの。成田空港からかけた電話で夫に投げつけたセリフが今更ながらこの胸に深々と突き刺さる。そうではない、トールが苦しんでいないはずがない。俺を殺せ、ユキの代わりに俺を死なせてくれ。マナ娘を失った父親の慟哭が今なお耳の底に残る。ダビニフス直前、小さな棺に取りすがり離れようとしなかったトールけれど、初七日の法要を済ませた翌日には職場に戻っていた。勤務先の百貨店経営母体がかなり厳しい状態になることは社員やその家族の間で以前からささやかれていた。年が明けてから百貨店自体の経営悪化は明らかになった。成果を迎える頃には持ちこたえられなくなり、民事再生法の適用を申請することとなった。徹は外商部の一員として連日顧客への対応に追われていたのだ。服物を見てありながら出勤前玄関の鏡の前に佇み、服装に乱れがないかを改め、無理にも口角を上げ張り付いた笑みを浮かべていた。あの時のトールの胸中を どうしておもんばかることができなかったのだろう。トールの置かれた立場を頭では分かりながら、なぜ理解しようとしなかったのか。悲しみに溺れている時にはまるで気づかなかったけれど、ポティフ教会で出会った老女の言葉がふとよみがえった。そう、溺れていたのだ。自分だけの悲しみに息をするのも困難なほど溺れてしまっていた。今さら気づいたところでもう取り返しもつかないのではないか。物思いに沈む真由子を乗せて、トラムはドナウ運河沿いをごとごとと進む。いつしか空を雪雲が覆い、窓の外に小雪が舞っていた。乗客は幾度も入れ替わり、シュベーデンプラッツ駅で幼子を連れた若い夫婦が降りた後、真由子だけになった。誰かの忘れ物か、床に銀紙で作った何かが落ちている。車体の振動で右左と転がり、真由子の足元で止まった。転がり続けるのが忍びなくて、拾い上げてみれば少し潰れているが、クリスマスツリーにつける飾りだった。星型に筒状のものがついているところから、ツリーのてっぺんにつける星だとわかる。ベツレヘムの星。雪からその名を問われた時には答えられなかったものだ。腰を浮かせて通路側へ身を寄せると、窓際の席にそっとベツレヘムの星を置く。一緒に旅していたなら、そこは娘のための席だった。真由子は胸元のリボンをぎゅっと握りしめて娘の名を呼んだ。ゆき、ゆき。と後に残された父と母、心痛を分かち合うはずが、己の悲しみにおどべるばかりの母親を、ゆきはどんな思いで見ているだろう。どれほど切なく不安な気持ちにさせていることか。ゆき、ごめんね。こんなままでごめん。パパと来られなくてごめんね。言葉にした途端、涙が溢れて前の手すりにすがって顔を埋める。愛し子の名を呼び、母は詫び続けた。ビロードのリボンの結び目がほどけて長く垂れ下がっていた。冬木立と積雪の私立公園を車窓に移して、トラムはごとごとと走る。乗り込んでくる人もなかった。車内は程よい暖かさで、振動の音も少しずつ遠のいていくようだった。手すりに突っ伏したまま、真由子は眠りに誘われた。まぶたの奥にトールの姿が映る。ダウンコートの前を閉じるのも忘れて必死の形相でかけている。シンガー通りからケルントナー通り、手当たり次第にホテルに飛び込んでは、宿泊者の中に真由子がいないか尋ね回っている。夢だと分かりながら、頭の芯がさえざえとしていた。ふとほどけたリボンの端に誰かの指がかかるのを感じた。ついで柔らかな手が真由子の髪に触れる。小さな小さな柔らかい手、幾度も握りしめたあの手だった。右肩から上腕にかけてやんわりと重みが加わる。母親を案じ、その悲しみをなだめるように
優しくもたれかかっている。覚えのある愛おしい重さ。ああ、雪だ、私の娘だ。今確かに隣に座っている。閉じたまぶたから涙が溢れて滴り落ちた。ママ、パパが迎えに来たよ。震えるほどに懐かしいユキの声だった。ユキ。マユコは娘の名を呼び、抱きしめるためにバッと身を起こす。隣席にマナ娘の姿はなく、銀河海の星が鈍く光るばかりだ。その時だった。停車したドラムのドアが開いて、新たな乗客が現れた。見覚えのあるダウンコートを身にまとった夫だった。妻は弾かれたように立ち上がる。
真由子。
左右に揺れる車両の中を、トールは妻のそばへと大股で歩み寄る。
トール。
真由子の僧帽から涙が噴き出した。夫は妻の前に立つと、
ユキがこの窓から手を振っていたんだ
と震える声で告げる。妻の姿を探しあぐねて呆然とリンク沿いを歩いていた時、傍らを通り過ぎるトラムの車窓に我が子を見たのだという。
ほんの一瞬だったけど、すごく嬉しそうに僕に手を振っていたんだ。お気に入りのピンクのコートを着て。信じてくれなくてもいい。でもあれは確かに雪だった
と徹は言って、顔をゆがめた。下まぶたに涙がたまっていた。と真由子は思わず両の手のひらで唇を覆った。今確かにそばにいる。そうとしか思えない瞬間があるの。確かにあるんですよ、奇跡のような瞬間がね。老女の言葉が今に重なる。
私は声を聞いたの。
くぐもった声で真由子は打ち明ける。
パパが迎えに来たよってあの子そう言ったのよ。
真由子は両の手を夫に差し伸べ、その胸に顔を埋める。トールもまた妻を強く抱きしめて、涙をこぼすまいと天を仰いだ。亡き娘の思いを分かち合い、互いの悲しみを埋めて抱き合う二人を乗せて、トラムはごとごとと走り続ける。高級の舞う王宮を右に従え、やがてブルクリン駅に向けゆっくりと徐行を始めた。トラムの到着を待ちわびていたのだろう。家族連れが安堵したふうに手を挙げて合図を送っている。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
高田薫作トラムに乗って、最終話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう泣いて声が出ません。
いえいえ、もう音楽がすごい良かったですよね。
でもね、こんな 感動的な作品にずっとこう向き合ってこられた友香さん、立派でした。
ありがとうございました。
もうね、これ泣かないで読むの大変じゃないかなと思うんですけども、どうですかね、今日の最終話を読んでいただいて感想はどうでしょう。
感想はもう、はい、ハッピーエンドでよかったと思いました。
そうですね、悲しいけど、お嬢ちゃんを亡くされて悲しいっていうのはもう揺るがないものですけども、
それはしょうがない事実なんですけど、
はいはい、
夫婦がね、
はい、
このあとどうなるかなと思ったんですけど、やっぱり若、ね、
はい、
我が娘の、ね、思いを分かち合って生きていけるっていうのがやっぱり良かったと思います。
そうですよね、うん、パパとママが寄り添いながらこの子の思い出を ねずっと胸に持って生きていくっていうことが一番
の
こ
の
ね
良かった結末にとってだと思います。
一番嬉しいことでしょうからね、うん、
ね、ゆきちゃんがやっぱり、ね、お父さんパパとママをね、
はい、
結びつけたんだと思います。
そうですよね、もうすごい感動的ないいお話ですけどね、まあ、なんかいろんな、ね、小説がありますけど、これほど心を揺さぶられる小説にずっとこう向き合ってこられた友香さんが立派でした。
ありがとうございました、
ね、精神的にも大変じゃないかなと思うんですけども、うん、その辺はどうですかね、こうあんまりにも感動的な作品すぎるので、
はい、
それを読むときにこう気をつけてらっしゃることとかありますか。
気をつけてたんですけど、実際読んでみて、
はい、
ちょっとやってしまったなと思うのは、
はい、
あまりね入り込まないようにしてたんです、セリフのところは。
なるほど。
ですがやはりちょっと感情を移入してしまったなって読みながら思ってましたね。
まあ、でもねやっぱりセリフを、うん、言うときはその気持ちにならないと臨場感のあるセリフにならないですもんね、うん、
やりすぎるとちょっと聞いてる方はね
いや
って思うんですけど、ちょっと読みながら音楽とともに、はい、
ね、
気持ちが高ぶってしまいましたね。
でも本当にね、うん、力のある作品でございますけれども、
はい、ちょっと冷静に読むことを心がけてましたね、
うん、あ、なるほどね、
うん、淡々と読む方が読み手側と聞き手側の感情が違った場合には、うん、ちょっと押し付けになるのかなって思ってしまうので、
あ、なるほど、
想像を膨らませてほしかったんですけど、はいはいはい、ちょっとセリフのところで、
はい、
って叫ぶところとかやってしまったなと思って、まゆことか言いながらね、
それはやっぱりどうしても、ね、気持ちが入りますもんね、
入ってしまいましたね、
うん、
あとおばあさんのところもちょっとね思い出してほしかったので、
うん、おばあさんがおっしゃってるような感じ
にしたんですけど、
そうですよね、
ちょっとね自分風になったなってちょっとやっぱり読みながらね思いました。
あ、そうなんです、うん、そんなことないですけど、でもやっぱりこの今ね読んでくださった作品の、はい、テーマって、うん、この最後におばあさんの声でって今おっしゃった、
はい、
今確かにそばにいる、そうとしか思えない瞬間があるの、確かにあるんですよ、奇跡のような瞬間がね、これがテーマ。
そうです
ね
私もそう思います。
ですよね、
うん、
だからこの星を拾って、クリスマスのてっぺんにつける星を拾って、この座席の横に置いといたら、ここから声が聞こえてきた、ゆきちゃんの声が聞こえてきた、パパが迎えに来るよって、
う
ん、幼稚園ですよね。
そうでパパはパパで、ユキが手を振ってる、
手を振ってるって、うん、だからこのドラムに乗ってきたっていうのも、
そうなんですよ、
幼稚園のうちの一つですけど、うん、もうこれは明らかにユキちゃんが結びつけてくれたという、
はい、
こと
ですよね。一緒に3人で旅をしたってことですよ。
そうですよね、そういうことですよね、
思い出の地を。
でも確かにそういう瞬間があるっておっしゃってる方もいらっしゃいます、
う
ん、こういうお話聞いたことがあるので、そうですね、うん、そういうことでこの残された人たちは結びついていくのということと、自分たちをこうなんとかこう奮い立たせて生きていくんだなっていうような、
そう、残された人としての使命ですよね、強く生きていく
くれる小説なんだろうなって、うん、
亡き人を思い出してほしいという思いもあるんじゃないですかね。心の中に住んでるので決して死が最後の別れではなく、うんうん、私が思うには、
はい、
その人のことを思い出せなくなった時が本当の死だと思いますね。
そうですよね、うん、本当にその通りです。で、多分ねこのご夫妻はこのゆきちゃんのことを忘れることは絶対ないんですけども、
はい、
この悲しい悲しいって溺れている、悲しみに溺れるって書いてありますけど、溺れているんではなくて、何かこう考え方も変えて自分のことを生きていく糧にしましょう このゆきちゃんが教えてくれましたという。
その通りです。
なんでしょうね、
はい、でも難しいですよね、まあ、溺れてしまいますよ ね、 最初は。
でもね、このご主人のことを、トールは仕事に逃げたじゃないのっておっしゃっているんだけど、うん、このトールさんはユキの代わりに俺を死なせてくれって言って取りすがってっていうの、これも
辛いです
し、で、ね、うん、でこの服物身でありながら出勤前、玄関の前に佇み、はい、服装に乱れがないかを確かめて、うん、無理に笑顔を作って出て行った、このご主人の辛さとかもどんな思いだったんだろうなと思います。思うとも、う
ん、でもトールさんあまり出てこないですけど、
はい、
この時でもマユコやっぱりね甘えてるんだと思うんですね。
そうですね、
トールに ね、 ね、最後ね胸をねなでつけて泣いてるじゃないですか。
そうなんです。
でもトールは一言もね、うん、そのに対して反発してないじゃないですか、マユコに。だから本当に立派なご主人なんだろうなって。
そうですよね、
思いますね。
ね、仕事に逃げたなんて、うん、逃げたくはないですもんね、はい、
経営がねちょっと良くないのでね。
そうなんですよね。私おめでとうっていう仕事なんですけどだから父が死んだ次の週もおめでとうございます、はい、って言ってる自分がすごい辛かったんですね、はい、だからきっとトールさんもそんな思い、もっと辛かったんだろうなって思うと、そうですよね、うん、もうこんなことまでしてでも人間は生きていかないといけないんだなっていう、それもテーマになってるのかなと、
ね、でもマユコを迎えに来てよかったですね。
よかったですね、
本当に、
うん、本当によかったですけど、生きていくことって辛いなっていうのもね。
そうです、試練です ね、 ね、
この小説のテーマになっているのかもしれませんけどね、うん、はい、まあ、生きていく上では辛いこともたくさんありますけれども、まあ、自分自身がいろんな考え方を取り入れて、
ね、そうですね、
柔軟に生きていくのも、はい、大事だなっていうのをね教えてくれた。
本当にそう思います。
とても素敵な小説、はい、長い間取り組んでいただきましたありがとうございました。今日は友香さんに高田香織作、はい、トラムに乗っての最終話を読んでいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリー。さあ、この高田香織さんのこのトラムに乗ってが入っています、はい、うん、駅の名は夜明け、
はい、
とても素敵な作品がたくさんあると聞いておりまして、はい、で実は友香さんこの後も
その
駅の名は夜明けより読んでいただけるということなんですけども、はいはい、題名とかちょっとだけ。
あのね、
はい、
本当に長いんですよ、恵美さん、
はい、
題名は、
はい、
あの何部作に分かれてるんで何とも言えないんで、はいはい、国子から始まります、はい、私と同じ中年女性の、蕎麦屋に勤める中年女性のとってもね、
はい、
切なくて、
はい、
ちょっと悲しい、
あ、悲しい
けど最後はハッピーエンドで男性の話です。
あ、恋愛です。ラブストーリー。
ラブストーリーですけど、
はい、
ものすごく長いので、
はい、
迷ったんですけど、はい、ぜひね、
はい、
聞いてほしいなと思うので、もう何回で終わりますと言えないですね。
あ、なるほど。
年内ぐらい行くかもぐらいのレベルなので、
この話短編集ですけど、はい、それはちょっと長いということですね。
長いけど思い切ってね紹介させてもらいます。
わかりました。じゃあ楽しみにしていただけたらと思います、はいはい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。A million dreams for the world we're gonna make